します。今日ですね、第一礼拝に来られた方が、一人、イエス様を信じて救われる方が起こされてですね、本当に神様に、感謝いたします。本当にこうその方に対する愛というのをすごく感じましたけども、私たち祈っているものにとってもすごく神様を私たちを愛してくださっているということをすごく感じて神様に感謝します。もう一度神様に感謝をこれからしていきたいと思います。これからもいろんなことがあると思うんですけど、さらにこう、あらゆることを通して神様の勝利をですね表してくださるということを覚えていきたいと、また祈っていきたいと思います。今日はですね、このゴスペルじゃなくてですね、ゴスペル課題的にコンサートですね、どうぞこの場所で行います。私たちのコンサートも心ゴスペルになっていきますので、ぜひそのことを覚えて、ね、また一歩一歩進んでいきたいと思います。で最近この風の平均にコンサートもですね、新しい方を神様の毎月送ってくださっていますけれども、神様にまた期待してですね、また行っていきたいというふうに思います。それからですね、今週は福岡では、出会い案というですね、28日ですけれども、失礼しました、出会い案というですね、介護施設で初めてコンサートを招かれて行うことになります。ぜひお願いください。それから、31日土曜日は、ファールデラ太宰府ですね、というお誕生日会に呼んでくださっていますけど、そちらでコンサートを行うことになっていますので、ぜひ祈っていただきたいというふうに思います。ブログをですね、またのりこ牧師にお願いして新しいブログをスタートしようとしたんですけど、最初はですね、暑さを吹き飛ばせ J ゴスペルコンサートっていう題にしてもらったんですけど、なんか一気に涼しくなってきてですね、急遽題を変えまして、涼しくなって J ゴスペルコンサートに行こうっていうですね、題名変えさせていただいたんですけど、本当にこうなんかこう気候がですね、本当にこう変化が激しいですけど、皆さん健康に気をつけてですね、ぜひまたコンサートの方、いらしていただきたいというふうに思います。それとですね、見越し新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。この INF の廃棄条約を執行後ということで、アメリカがミサイル実験成功ってありますけれども、ロシアでもいろいろ新しいミサイルの開発をしていて、また核の武器のですね、競争が拡大しているような状況が始まってきています。中国も行っていると思いますけど、また終わりに向かっての動きっていうことをですね、すごく、目視録では核が確かに使われたんではないかと思える記事が多く出てきますので、本当にそういったことがこれから実際に起こってくるということを覚えつつですね、ちょっと注意深く見ていきたいと思います。だから論説は21世紀型選挙と教会という題で、今私が今週書かせていただいてますので、ぜひご覧ください。ただ今、心ゴスペルのことをですね、記事に載っていますので、見ていただきたいと思います。また後でですね、ちょっとお話したいと思うんですけど、体験記のところで、小学校のいじめではなかったんですけど、ちょっと事件が起こりまして、娘の上書きがトイレの便器にこう捨てられていたというですね、そういうお菓子なんですけど、ぜひまた後でですね、お菓子をしたいと思います。宮崎教会のですね、南カナンさんが書いてくださっています。月刊誌がですね、9月号が出てますからね、8月号も9月号も出てますよね、9月号がですね、出てますので、ぜひまた見て用いていっていただきたいというふうに思います。あ、もうなくなっちゃったんですかね、失礼します。あとですね、皆さんに祈っていただいてますけども、パウロ秋元牧師はですね、四国の政界の時にこう転倒されて、骨折を頸部、大腿骨の頸部というんですか、この下際のところを骨折されてですね、今手術されて今リハビリ中なんですけども、今週か来週のにはですね、転院できるんじゃないかなということですので、ぜひ続いてですね、この治療をリハビリのためにお祈りしていきたいと思います。願えばなるべく早く東京に戻ってですね、ご家族も、 お世話になりますので、ぜひそのような部分だけでも覚えていただきたいというふうに思います。皆さんでですね、一言このお祈りをしていきたいというふうに思います。ちょっと今日はこの重ね引き紙のと長崎でですね、ダビデマヤ牧師をお招きして癒しの集会と賛美の集会があるということなので、そのためにも一言お祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。パウロ秋元牧師の手術と入院治療主が導きをされていることをありがとうございます。その特別な御心を持ってこのことを許されたと思いますけれども、その御心がなされますようにお願いいたします。リハビリにおいても神様こう痛みから守ってくださり、そして早くこの骨折した部分がつながり、筋力も強められて、一番早い時にまた東京へ転院することができますようにも助けに導いてください。この四国で入院されることの御心が 100% なされ、示されることとか導かれることがあるんですが、それがさらに開かれていきますように、パウロ牧師の入院を守ってくださり、さらに祝福してくださることをお願いいたします。ご家族や教会、そして全体においても主がさらにこのことを益とし祝福してくださることを信じ感謝いたします。また天の父さん、今日はコンサートが福岡で風の疑問コンサートがありますけれども、御子の方々を導いてくださり、オンラインでも導いて御子の方が見れるように主が導いていてください。また長崎で癒しと賛美の集会が行われますけれども、その集会を祝福してください。豊かにまた用いてくださるように、多くの癒しが起こっていきますように、救いが起こっていきますようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてですね、ぜひご覧ください。長崎の方ではカトリックセンターでコンサートを行われたり、ストラビアですね、大きなホールでコンサートを行われたり、すごく大きなイベントがですね、カトリックの方と共同という形で行われていますけれども、ぜひまた働きがさらに開かれていくように祈っていきたいというふうに思います。はい、あとですね、9月からですね、長崎チームというのが出ます。白馬キャンプにですね、で僕そのことを示されていたんですけれども、クリスチャン2世3世の方々ですねを中心に、若い方々を中心に、長崎にチームを送りなさいということなんですね。でそれは、中心はその2世3世の方が1世のクリスチャン1世の方々の人間的にその方々に頼ってしまっている面があるので、本当にその信仰の自立ですね、神様に祈り聞き従うということの自立をのためにチームを送りなさいという予言なんですね。ですから、そういったチームが今すでに決まっているのが9月3つですね、東京都教区から出ていきます。でその後地方からの方々も募集されて、募集がもう始まっていると思いますけど、またグループが行くということですので、ぜひお願いしていただきたいと思います。で、また同時にですね、この世代の方々というのは AI とか IT の働きにですね、本当にこう用いられていく世代でもあると思いますし、サミの働きもそうだと思うんですけど、この体を通しての働きがこのチームとして土台が強められたり、働きが具体的に進むようになっていくと思いますので、ぜひ期待し、若い方々2003世の方々のために取りなしてですね、いきたいと思います。また先週ダビ牧師が明かしてくださいましたけれども、私たち一人一人も導かれる時は長崎に行って祈ったり、導かれることに行って祈るということをですね、ぜひ、なしていきたいというふうに思います。群れが始まったばっかりの時にですね、長崎の地もやっぱり使わせなさいということを言われて、7チームが使わされたんですけど、その後これ海外選挙の型となると言われたんですけど、その通りに私たちの海外選挙というのはグループでですね、5、6人とか7、8人とかグループで行くっていう形で、その後具体的に海外選挙の道が開かれていきました。で、神様は私たちの群れをですね、螺旋階段のように導いてるって言ってるんですね。ですから同じようなところ通るんですけど、また景色が違うように働きが進んでいくんですね。で今回また再び長崎へチームを送りなさいという神様が働いたので、またこれからさらに新しい段階の働きがですね、具体的に始まって、群れ全体、その若い方だけで2世3世だけでなくて、私たち群れ全体に大きな働き変化が始まってくるということをですね、覚えつつ取りなしをですね、また していきたいというふうに思います。福岡教会もですね、これからたくさんの若い方が来るというふうに示されています。でもしかしたらその社会でですね、引きこもりとかニートとかそういうことでこう社会的に認められてない方も認めてないというか、困難な状況にある方も来られると思うんですけども、その方々を神様は大きく用いると語っているので、ぜひ私たちも多くの若い、もう皆さん若い方と思うんですけど、若い人たちと一緒に、そういう方と一緒にまた奉仕をするようになるということを覚えつつですね、備えていきたいというふうに思います。はい、でですね、それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけども、先週はですね、第一テサロニケの5章の16から18節、いつも喜んでいなさい、絶えずに祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというところからお話しました。で、私たちがこれ特に終末について書かれている第一テサロニケですね、5章は終わりの時代について書かれているところなんですけども、私たちはこの中で、この終わりの時代に特にいつも喜んで絶えずに祈り、すべてのことについて感謝するということを実践することが非常に重要であるということをですね、学んでいきました。で、感謝は確かにこのただの励ましとかではなくて力であり、こう勝利の鍵であるということをですね、覚えてさらに歩んでいきたいと思います。で、またですね、終わりの時代に私たちが守られていくですね、ポイントでもあります。で、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますようにとこう書かれ、この書かれているんですけども、そのように、この終わりの時にこの私たちがそれをしている、実践していることが実はこうどんな時代になっても、困難な時代になっている時にですね、大きな土台となり、勝利のポイントとなっているということを覚えていきたいと思います。で、今日はですね、司会者の方に読んでいただきましたけど、ローマ人の手紙の8章の28節ですね、ここも有名な箇所であり、また、聖書の御言葉は全て大事、神様の言葉であり、重要なんですけども、特に私たちの信仰にとってこう重要である箇所でありますね。28節をもう一度お読みいたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。素晴らしい御言葉ですね。で、神様を愛する人々とクリスチャンのことを言っていますね。で、すなわち神のご計画に従って召された人々、で、皆さん一人一人のことを、私たち一人一人のことをここで言っているわけです。で、その私たちのためには神様が全てのことを働かせてですね、益としてくださることを私たちは知っています。パウロは体験しているということを言っているんですね。で、全てのことだから、良いこともそして悪いことも全てを働かせて益としていってくださるということなんですね。ですから私たちはなんかこう、つまり良いことも益になるし、悪いことも益になるし、全て益になるっていうですね、素晴らしい祝福だなっていうふうにですね、思います。前なんかのドラマだったと思うんですけど、ある方がこう男性の方が女性に聞いてるんですけど、私が好きだったらちゃんと好きと言ってない、私が好きだったらちゃんと好きだと言ってほしいって言うんですね。私が嫌いだったら私を好きだと言ってほしいってですね、同じこと言ってたんですけども、何があっても私たちはこう祝福されるっていうのがですね、クリスチャンのポイントであるっていうことをですね、まず最初に覚えていきたいというふうに思います。ただですね、私たちクリスチャンであっても、クリスチャンになってもですね、私たちは罪人ですし、罪を犯してしまうことがあります。もちろん悔い改めれば許されますけれども、罪を犯すことがあります。また失敗をですね、してしまうこともあります。そして、人からですね、いろいろ害を受けてしまう。受けてしまったり傷ついてしまうことがあります。そしてまた今のようにこう自然災害とかですね、どうしようもないことで私たちはこう、困難に入ってしまったりすることもあります。またクリスチャンであったら、例えば迫害っていうと、皆さんの中にもですね、ご家族で迫害されてこられた方もおられますけども、迫害っていうことも起こりますよね。私たちの人生に本当にいろんなことが起こってくるんですが、しかしもちろん良いこともありますけども、全てのことを神様は益にしてくださるということをですね、言っています。 ですから私たちが、まあ、罪悪と言われても必要がありますけれども、神様を愛し従っていくならば、この全てのことを益として、神様は全てのことを働かせて益にしてくださる、全部祝福に変えてくださるということを神様は言っているんですね。神様は私たちをなぜかというと、私たちを本当に一人一人を愛しているので、あの皆さんもそうだと思うんですけど、愛している人がこうなんかこう苦しめばいいとかそう思わないわけですよね。だからなんか私たちにとってマイナスに見えることであっても、神様は私たちを愛しているので、そのこととしてこう祝福を与えたいですね。もっと祝福したい、もっとあの神様の素晴らしい愛を体験してほしいとか、いろんな神様の祝福をそのことを通して、マイナスなことも通しても神様与えようとしてくださって与えていかれるんですね。ですから私たちはそのことをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、それなので私たちはこうこのでもクリスチャンであっても、確かにこの全てのことが益となっていないっていうのを見るわけですね。で、私たち一人一人の人生においても、一人一人の中でもこう益になっていることと益になっていないこともあるっていうのを、まあ、ちょっと時間の経過があってですね、まだこれからなるということもあると思うんですけれども、そういう面があるわけですね。で、なぜこうそういう差があるのかっていうと、やはりこの御言葉に対してですね、私たちが信じて信仰の対応をしているかどうか、するかどうかがですね、私たちこの御言葉 その実質を見るかどうかのこう分からみになっているわけですね。ですから先週も学びましたけども、この全てのことってあるので、全てのことについて感謝するときに、あ、神様今私に起こっていることは私の益のために神様が用いてくださいます、だから感謝しますっていう信仰の表れですね。全てをその時理解、起こっていることを理解、マイナスのことを理解できなかったとしても、そのことを感謝するっていうのは、神様は今正しいことをされていますし、私を愛してくださっていますし、最善をなしてくださっているっていう信仰の告白になるわけですね。ですから感謝をするっていうことをですね、徹底していきたいというふうに思いますですね。で、全てのことを感謝していくと、物事に変化が起き始めるんですね。例えば人間関係だったら、神様は相手の方にこう働き始めてくださったり、いろんな問題があったらその問題がこう解決の方向に進んでいったり、こう感謝していくときに、確かにいろんなこう技と確かに益となっていくっていうことをですね、私たちはこう見ていくわけですね。皆さんもそういうことをいろんな体験してこられたと思うんですね。で、本当にこう、まあ、例えばオセロに例えると、ずっと黒続きでですね、黒を置かれていても、最後こう白が置かれたら全部こう白くなるわけですけども、まあ、向こうに白がないとダメですけども、ですから私たちが感謝をすると全部こう景色が変わるといいますか、状況が一変していくということなんですね。ですから私たちはさらにこの感謝を一つ一つですね、起こってくる人たちのことにこう丁寧にこう感謝をしていくということをなしていきましょう。そして実際に行うことを通してですね、感謝することは素晴らしいって思ったり、口でそう言ってても実際しないと起こってこないんですね。ですからこう感謝を実践するっていうことをするんですね、日々の生活の中でしていきたいと思うんですね。で、まあ、例えばですね、例えばですけども、例えば過去のことだとかですね、もう過ぎ去ったこととかですね、もう起こってしまったこととかですね、そういうことが、どうしてこれが益になるのかとかですね、もうこれは無駄だったんじゃないかと思うこととか、いろいろありますですよね。でも本当に神様はそれさえも益にすることができる方なんですね。だからそれを本当に信じてこう感謝していくっていうのはすごく重要であります。先日筑豊に行った時にですね、道の駅に行ったんですね。そしたらなんかこう野菜詰め放題ってあったので、私野菜が好きなので、おこれはいいと思ったんですね。そしてこう早速入れようとしたんですけど、でよく見たら大きい袋と小さい袋があって、あ、これにいっぱい入れるんだったら安くていいなと思ったんですね。そしたらよく聞いたら、このそばにある小さい袋がですね、詰め放題の袋だったんですね。でちょっとがっかりしてしまって、これぐらいだったらあんま変わんないなとかですね、スーパーで買っても変わんないなとか思ってやめてしまったんですけど、私たちその何が言いたいのかというと、こう あんな過去があったあんなこととかですね、もう過ぎ去ってしまったあんなこととか、時間が経ってしまったあんなこととか、こんなことが私の人生の益になるんだろうかとかですね、思ったとしても、神様のその袋っていうのは私たちにも大きいんですね。全部含めて 益にすることができるって神様も言ってるんですね。私たちはそれを信じるのかどうかっていうことがすごく違い、そのポイントになっていくので、私たちはそこをですね、私たちのこうキャパシティがありますよね、ここのことは益になるだろうなってこう考えられるようなこともありますけど、それを超えていてもですね、神様はそのもっと向こうに